光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは宝塚栄光教会です。宝塚栄光教会は宝塚市の中央を流れる武庫川の支流、坂瀬川沿いにあります。最寄りの駅は阪急今津線坂瀬川駅です。駅から歩いて3分のところにあり、壁に大きな木製の十字架がついていますから、お分かりいただけると思います。駐車場もありますので、お車でもおいでいただけます。エレベーターもあり、バリアフリーですから、お体の不自由な方も安心しておいでいただけます。新型コロナウイルス感染防止のため、現在は日曜日の礼拝を午前10時30分からと午後1時30分からの2回に分けて行っています。月1回のゴスペル教室は今は休会中です。住所は宝塚市中洲 1-15-9、 電話番号は 0797-736076、 0797-736076 です。感染の恐れが払拭されて、以前のように多くの方々が気兼ねなく礼拝にご参加いただける日が来ることを祈っています。宝塚栄光教会をご紹介いたしました。それではこの教会の岩間博史牧師の聖書のお話、天の故郷に希望を抱いて、お聞きください。
おはようございます。お元気でお目覚めでしょうか。今年の4月下旬に大分市に住む私の妻の母が94歳の生涯を終えて天に召されました。その最後は眠るように安らかだったということです。昨年9月に危篤に陥り、妻と私が宝塚から駆けつけ、以前から本人や同居していた家族と約束していた通り、病床洗礼を授けてクリスチャンとなりました。ですから母は確実に天国に行ったのです。新型コロナウイルス感染拡大のために大分での葬儀に参列することはできませんでしたが、妻も私も無事に母を天国に送ることができたことで心は平安でした。新約聖書ヘブル人への手紙11章16節にこうあります。しかし実際には彼らが憧れていたのはもっと良い故郷、すなわち天の故郷でした。神が彼らのために都を用意されたのです。私たちは皆やがて死を迎えます。そこには例外は全くありません。死ぬことなんか考えたくもないと思って、どんなに考えまいとしても、厳然たる事実として死は容赦なく訪れます。人はなぜ死を恐れ忌み嫌うのでしょうか。死の向こうにどんな世界が広がっているかわからないからです。あるいは自分は絶対者によって裁かれるのではないかと思うからです。聖書に最初に死が登場するのは、罪を犯したアダムに対する神様の裁きの言葉の中です。天地を創造された神は人間をご自分の形に似せて作られました。これは私たち人間が神との交わりの中に生きる存在として創造されているということです。ところが最初の人間アダムとエバは、神からあの木からだけは取って食べてはならないと厳命されていた木の実を食べ、神に背きました。これが罪の始まりです。その結果神の形は壊され、神と人間との交わりは断たれてしまいました。罪を犯したアダムに神は土に変える、塵に変えると言われました。死ぬということです。これが死の起源です。 人はなぜ死ななければならないのか、その問いに対する答えは罪を犯したからということです。しかしキリストはこの罪と死の問題に解決を与えてくださいました。キリストは私たちの罪のために身代わりに十字架で死なれ、三日目によみがえられました。このキリストを信じる者は罪の許しと永遠の命が与えられます。そしてもう死を恐れることがなくなります。私たちは死んでおしまいになるのではありません。死の向こうにはさらに優れた天の故郷が備えられています。キリストの十字架を信じて罪が許された人は皆この故郷に帰ることができるのです。この希望こそ平安で過ごすための何よりの秘訣です。あなたにもぜひこの希望を持っていただきたいと願います。あなたのためにお祈りしています。
続いて宝塚栄光教会の信徒安原茂樹さんの信仰体験談、神様の不思議な御手に導かれて、お聞きください。
かつての私は神様を全く知らず、世間的な成功を追い求め、その目的のためなら人を押しのけても構わないと考えるような人間でした。しかしそんな身勝手な思いでひたすら生きた結果、私はどこに行っても周囲と軋轢を引き起こし、ついには仕事を辞めて引きこもりのような状態に陥りました。そんな生活が10年以上も続きました。自分が誰からも見放されているように感じ、このまま自分は滅びるのかと思うと恐ろしくなりました。ある日、私は藁にもすがる思いで近くの宝塚栄光教会に助けを求め、牧師先生を訪ねました。先生は突然の来訪者にも真摯に耳を傾けてくださいました。教会には私のように悩みを抱えた人たちがやはり解決を求めて少なからず通っておられること、その多くが教会で力を得ておられることを教えてくださいました。そして最後に私のために祈ってくださいました。その祈りの中に、安原さんを教会へと導いてくださった神様に感謝しますという一節があったと記憶しています。自分は神などとは無縁とずっと思っていたのに、神様の導きという言葉が真実であるとなぜか素直に信じられ、礼拝に出ようと思いました。教会の方々は私のようなものをも笑顔で温かく迎えてくださいました。世間に拗ねて干からびていた私の心にその笑顔は染み渡りました。こうして私は牧師先生の導きで聖書を学び始めました。人は生まれながらに罪の性質を持っているのだと分かると、改めて自分の姿が見えてきました。自分がいかに傲慢で自己中心的なものであったかに思い至りました。10年以上も無意な時を過ごさなくてはならなかったのは、何より自分の罪のためでした。そして学びの中で、我々罪人の身代わりとしてイエス様が十字架にかかられたこと、私のようなものでもイエス様の十字架を信じることで罪が許されるのだと知りました。私は導かれるままに罪の悔い改めをしました。そして先生から、子よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許された、というマタイの福音書9章2節の御言葉を持って祈っていただき、私は自分が新しい自分になったことを感じました。今私にはわかります。神様は私のような最も遠く離れていたものをも限りない愛を持ってずっと見守っておられました。そして私が切なる祈りを持って助けを求めた時、直ちに答えてくださったのです。 元より救われた今も、相変わらず自己中心的な自我がすぐに顔を覗かせるようなものです。しかし今の私は、礼拝のメッセージや日々の奉仕を通して神様の御心を教えていただいています。新しい命を与えていただいたことに、限りない喜びと感謝を捧げつつ、神様の御心にかなう歩みをしていきたいと願っています。